サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田まさるがお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。5月6日の公開練習でのお客さん2人から1点をいたしまして、5月20日に行われましたふれあい夢工房のまんまるのコンサートですけれども、満席のお客さんに囲まれまして、懐かしの昭和歌謡を中心に13曲プラス1曲歌わせていただきました。お越しをいただきました皆様どうもありがとうございましたね。5月6日2人やったからねどないなるんかなー思ってこう心配やったんですけどもね、本当にお越しをいただきましてねありがとうございました。ムジカドルチェ藤田のり子さんの伴奏に合わせて歌う歌ですよね。もうまんまる僕ら2人、僕と神さんのユニットです、デュオです。贅沢やね、気持ちよかったね、ほんまに。まあ、リハーサルもね、一応ちょっとだけですけどもしまして、でそのリハーサルの時に、まあ、藤田さんが言うてくれるんですよ。まあこう少々とつってもな、ご愛嬌言うていうことでな、行こうなと言うてくださったんですけどね。で本番こうまあそれでこう愛嬌やで、ご愛嬌やでって言うてくれとうからね、言うわけではないですよ。でも本番マジで入るところちょっと分からへんかって間違えてもって、もうご愛嬌どころかね、藤田さんにはナイスリカバリーをしていただいたというものなんですよね。まあ本当に月曜日の僕の相方ね、ミキラジ37の相方ですけども、ジーン・カケトラさんにも来てもらいまして、でまた僕たちの番組にリクエストとかね、それからメッセージをいただいておりますあいこさんもなんとなんと来てくださいまして、はい、楽しんでいただいたのかなというふうに思いますね。もうほんま来てもらってね、嬉しい限りですよね。今回呼んでくださいましたのは、夢工房の皆さんということでね、もう横山さんとのこう掛け合いっていうのもね、ちょっとこう名物になってるのかなと思いますけどね、ありがとうございました。いやもうこの様子なんですけども、まあまあツイッターとかね、それから、サルトル情報局ウェブ版の方にもね、アップしてございますんで、ご覧いただければなというふうに思います。もう帰りにねっていうか、お客様がお帰りになられるときに言うてくださった人がおりました。感想をポソッとこう言うてくれた。何を言うてくれたかっていうと、ああ面白かったってね、もうお帰りになられたのが印象的でしたね。もう何よりもの感想をいただいたなというふうに思います。もうこれからもね、頑張っていきたいなというふうに思いますんで、もし、まあ、そんな昭和歌謡を中心に歌を歌ってくれへんかというようなことがありましたら、このサルトルの方まで言ってくださればなと思います。さあサルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組はさまざまな角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。いやこれね、5月の20日ようほんまこのコンサート参加することができたなあ言うて、まあ今となってはね思うんですけどね、先週の火曜日なんですけども、僕はミキラジ37のね、まあ主にこう月曜日の担当をしておりまして、3時から7時までの4時間生放送、皆さんにお付き合いいただいてると思うんですけども、その翌日であります火曜日いうていうのは、明けちゃんがメインで、そして5時から7時までは、アシスタントということでね、出演をしておるんですよ。 ところがね、その先週の火曜日っていうのはね、僕休ませてもらったんですね。で、何があったのかというと言いますとね、まあその時にもお話をさせていただいたんですけども、帯状疱疹というっていうふうに、診断をされまして、で、休んだんですけれども、まあ大事をとっていうということでね、お休みをいただいたんですけどもね。で、一体この帯状疱疹というのは一体何なのかというということなんですけども、まあ言うたら、水疱瘡に、まあ皆さんね、かかったことがあるんちゃうかなと思うんですけれども、この水疱瘡のウイルスがね、潜伏しておりまして、でその潜伏したやつがまた出てくるというね、せやからこう誰でも発症する可能性がある病気ということになるんですね。で、これね、まあサルトル情報局ですけどもね、まあイベント情報とか中心にお送りしてたりするんですけども、まあ皆さんにもちょっとこうね、誰でも言うというようなことやから関係するのかなというふうに思いましてね、こんなんでした言うというのをちょっとこうね、お話しさせていただこうというふうに思うんですけど、ちょうどだから火曜日言うて言ったら、なんか発疹が出始めて3日後ぐらいの時やったかなと思うんですね。で、それまでは言ったら、その、発疹が出なかったんですね。発疹が出る前言うて言ったらね、僕発疹が出たのはどこかっていうと、太ももに出たんですけど、その発疹が出る前言うて言ったら、その太ももがね、やけにね、なんていうの、ヒリヒリするんですよ。ヒリヒリ、痛いんですよ。で、ズボンを履いても、こう、ピリピリってするような感じで、ものすごい痛くって、で、そうかと思うと、こう、筋肉痛のような、そんな痛みやったりしたんですね。これはなんか変な病気ちゃうんかなー言うて心配になりまして、まあ今日の時代ですから、インターネットでこう検索するわけですよ。太ももヒリヒリってね、痛いとかっていうのでね、ほらヒットしますね。で、それのまあ、原因は言ったら帯状疱疹言うていうのがパーンと出てくるんですよ。ところがその時点言うて言ったら、僕まだその赤いブツブツとか言うていうのは出てきてないでしょ。なら、いやこれはほな帯状疱疹ではないんちゃうかなというふうに思って、いやちょっと変な、なんていうのかな、こう内臓のどっか悪い、そんなサインなのではないだろうかというふうに思って心配してたんですけど、まあ、そうこうしてると、そのちょうど、まあ、その3日後ぐらいかな、その3日後ぐらいに、発疹が出まして、で発疹の一つがですね、こう水ぶくれのような感じになったということで、あ、これは帯状疱疹やろなというふうに思ったんですけど、まだ1個しか出てないから、でそうかと思うと、その晩ぐらいかな、朝に出てその晩ぐらいやったと思うんですけども、ちょっと近くのところでポツポツポツと出てきて、でまた、ちょっ と、太ももでも、遠いところになるんですけど、そこでもまたポツポツポツと出始めて、あ、これは間違いないわってんで、そこにこうね、インターネットに書いておったものを言うというのはどういうふうに書いてあるかというと、発症後3日以内に、病院にかかったら、その間に大したことはないでと、いうふうなことをね、言うておりましたね、書いてありましたね。あ、ほな、もう、病状はこれやろうと、間違いないやろう、いうふうに思いましたんでね。で、行ったんですよ。見てもうたんですよ。な、もう、間違いないですね。帯状疱疹ですね。で、まあ、治療法なんですけど、どないしてするか、言うて言ったら、塗り薬はね、出してくれなかったんですね。で、塗り薬で治すんではなくて、これは、内服薬、それからお薬飲んで治すもんですよ、言うていうので、お薬を出してくれました。はい。で、それから、その飲み始めてから、3、4日言うというのは、まだちょっとポツポツとこう出たりとかいうということもありましたね。で、あと水ぶくれにもなったりいうということもありました。ありましたけど、僕の場合ですよ。僕の場合は、もう、3日、4日経って、そうやな、1週間もせんうちに、もうその、発疹の部分っていうのが、黒くなってきて、その水ぶくれもなんかいつや知らん間にこうしぼんどって、で黒くなって、で、ずっと、まあ、お薬を飲み続けたおかげいうというのもあるんですかね、なんか自然とこうシューッとなくなっていったというそんな 感じでしたね。帯状疱疹っていうらしいですよ。なんかお話を聞いたら、なんでそれが、どんな原因でその帯状疱疹になるのか言うって言ったら、僕には似つかわしないんですけど、お医者さんが言うんですよ。僕は言うてませんよ。はい、ストレスや言うていうことなんですね。お、サルトルさんお疲れですねというふうに言われました。でまた他のね、ところで聞いた話によりますと、これはですね、まあ、50歳、僕今年50歳になるんですけど、50歳で帯状疱疹ってちょっと若いなというふうに言われたんです。でどうやら、もっとね年齢を増してから、それから70代とか80代とか言うて、いう年になってからちょっとこう出るような、あ、そんな病気でもあるらしいということですんでね、ひょっとしたら、あ、このラジオを聞いてくださってる方、まあ、僕と、同年代であったり、それ以上の方もおられるんちゃうかなというふうに思いますんでね、ポツポツとこういうふうな発疹みたいなのが出てもね、慌てんと、はい、病院に行ってもらったら、そしたら内服薬出してくれて治りますんでね、慌てない、なんせ、ほとたあかんと、病院にちゃんと行きましょうねという、ことでね、聞いていただければなというふうに思います。おかげさんで僕はすっかり良くなりました。今週の月曜日になるんですけども、サルトルのミキテクテクマップのね、ちょっと早いんですけども、まあ、取材ということでアジサイフローラミキに行きました。で6月の前半のサルトルのミキテクテクマップはアジサイフローラを取り上げるということに、なっております。で、まあ、いろいろとこうお話を聞いて、いっぺんそのアジサイフローラミキってね、取り上げたことがあるんですけれども、まあ、その折に言ってたのは、ちょうど今年が、ちょうどっていうか、まあ、4年目ということになるんですけど、2年目やったかなの年に行かしてもうた時にね、ちょっといろいろとお話を聞いたら、そしたらあそこ植えたん1万5000株なんですね。ごっつい数やなー言うていうことなんですけど、その時行かしてもうた時は何やったっけ、イノシシよいな、そうそう、イノシシの被害とか、それから全然雨が降りませんねん言うていう水不足の影響で、もう軒並みもう発育が悪いというような、あ、時やったんですけども、ちょうど去年ですけどもね、去年はものすごい葉咲いて、気持ちよかったと、気持ちいいぐらいに咲いたいうていうようなことらしいです。今年もこっちこう期待ができるいうていうような話をされてました。で今年は今までと違って、アジサイのね、花苗のね、ポットっていうかな、それをね、ご寄付くださった方に、差し上げるというようなことを言っておりましたんでね、はい、一応ご寄付の金額というのが決まってて500円だそうなんですけども、だけど花苗買い寄ったら500円どころではね、いかへんからね、だからいっぺん、ご自分のところでもその花苗を植えてアジサイ咲かしたろうというふうに思ったんじゃないかなというふうに思うんですけどもね、はい、いよいよ6月の10日からアジサイ園スタートということだそうです。さあ、サルトル情報局お付き合いください。ありがとうございました。また来週、バイバイ。